聖書をお読みいたします。本日は吉脇3章1節から6節となります。旧約聖書の箇所で第2版では341ページ、第3版では372ページとなります。吉脇の3章1節から6節をお読みいたします。ヨシアは翌朝早く、イスラエル人全部と一緒にシキムを出発して、ヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから、司たちは宿営の中を巡り、民に命じて言った。あなた方は、あなた方の神、主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立って、その後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には、約2000キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それは、あなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ヨシアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日、主があなた方のうちで不信を行われるから。ヨシアは祭司たちに命じて言った。契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って行った。今朝はこの箇所より、身を清めなさいと題して、メッセージを語らせていただきます。皆さんもご存知だと思いますけれども、出エジプト記の14章には、イスラエルの民たちがエジプトから脱出するときに、海の真ん中の乾いた地を進んでいったということが書かれております。で、あの時は、モーセが先頭に立って、その民たちを率いているわけですけれども、後ろにはエジプトの軍隊が追い迫ってきておりました。しかし目の前には海が広がっております。どちらにも進むことができない、前にも行けない、後ろにも引けないという状態にありましたが、それでも、そのモーセがその海を切り開いて、そこに神様の奇跡が起こされまして、民たちは前に進んでいった。そういうことが起きました。その時から40年が経って、今、ヨシアはヨルダン川の前に立っております。そして、あのモーセの時と同じように、イスラエルの民を率いて、今度はカナンの地に入ろうとしております。この2つを比べてみますと、よく似ているところがあります。一方は海を渡る、一方は川を渡るという意味では、非常によく似ているんです。しかし、違うこともあります。かつてモーセたちは、エジプトの軍隊に追われながら、急いで海を渡らなければいけない。後に戻ることができない、そういう状況に追い込まれておりましたが、今ヨシュアのこの時はイスラエルの民を追いかけてくる者は誰もいません。何も急いでこの川を渡る必要はないんです。極端なことを言いますと、渡りたくなかったならば渡らなくてよい、後戻りしてもよい、 そういう状況です。これが、まあ、大きな違いですね。それからもう一つ、まだ違うところがあるんですけれども、それはこの川の大きさのことであります。かつてモーセがエジプトから脱出するときに渡った海は、まあ、エジプトの軍隊の馬も戦車そして兵士たちも全て飲み込んでしまうほどの大きさがあったと書かれています。で、私はこのヨルダン川というところを実際に目で見たことはないんですけれども、ですからこの吉明を最初読んだときは、いや、そのヨルダン川って大変大きな川なんだろうな、渡るのが大変難しい川なんだろうなと思ったんですね。まあ、ところがそのヨルダン川のこのエリコ周辺の川の様子を写真などで見ますと、意外に小さいんですね。川幅が小さい。札幌に豊平川って近くにありますけれども、あの川幅よりも狭いと思います。そして、流れも穏やかです。豊平川は結構流れが速いんですけれども、このヨルダン川というのは、日本の川とは違って非常に緩やかなところを通っていきますから、川の流れも緩やかであります。で、私は建築とかそういう土木については素人ではありますが、素人目に見ても、ヨルダン川を渡る、それも大変な人数の人たちが渡るというのであるならば、橋でも架けりゃよかったんじゃないか、そういうふうな、それほど難しくはね、当時の技術でも、橋を架けることは難しくなかったんじゃないかと思うくらいの大きさであります。あるいは、このヨルダン川は、雨季と乾季という雨がたくさん降る時期と雨がほとんど降らない時期というのは極端に分かれておりますので、雨が降らない時期ならば川幅が非常に小さくなって浅くなるわけですね。で、そうなればますます場所さえ選べばですね、そのまま川を渡るという、歩いて渡るということも不可能ではない、そういう場所だなと思いました。しかしヨシアは、これは次回のところに出てくるんですけども、最も川の水が多い時に渡るんです。それもまっすぐ渡る、まっすぐって横断していくんですかね、そういうことを選択いたしました。なぜなのか、なぜ彼はそういうことをするのか、今日はそのところを考えてまいります。で、そのことを考える糸口、ヒントというんでしょうか、意外なところにあると私は思いました。それは、以前見ましたけれども、ラハブという女性の信仰のところに書かれていると思います。少し復習になりますけれども、ヨシアがこのヨルダン川を渡ってカナンの地に入るということを決心する前にですね、二人の石膏、つまり実際にこう身分を隠してエリコの町に、様子を探らせに派遣したということが書かれていました。で、そのエリコの町には、ラハブという女性が住んでおりました。二人の石膏は危うくこのエリコの警察に捕まりそうになるんですけれども、ラハブがいろいろと機転を利かしまして、この二人をかくまい助けたということが2章に書かれています。で、その時ラハブがこの二人の石膏にどんなことを語っていたのかを、少し振り返ります。ちょっとページを一枚めくりまして、後戻りいたしまして2章の10節11節を、少し見ていただきたいと思います。2章の10節11節を読みいたします。これはラハブが2人の石膏に語っている箇所であります。10節11節、あなた方がエジプトから出てこられた時、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の2人の王シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。 私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。で、ラハブという人は、これはイスラエル人ではございません。異邦人です。おそらく聖書といっても当時 の旧約聖書の方ですけれども、聖書を読んだことも、あるいはこのイスラエルの神のことを聞いたこともなかったでしょう。しかし彼女の耳にもこのイスラエルの人たちがどんなところを通ってきたのかということは聞こえてきました。それを聞いてこのラハブはイスラエルの神様を信じたんです。なぜ信じたのか、まあ、いろいろなことは書かれているんですが、そのうちの一箇所に目を止めていただきたいんですね。10節の最初の方に書いてあります。主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、はい、まあ、これは先ほど言ったモーセが海を渡ってエジプトから逃れていったというこの事実であります。そのことをこのラハブは後で聞いたわけです。それを聞いて、まあ、エリコの町の人たちも非常に恐怖を覚え、そして、ラハブもこの神様を信じるきっかけとなったと告白しております。二人の説教はこのラハブの、まあ、これは信仰告白でありますけれども、この告白を 聞いて後にこのヨシアにそのことを報告していくわけですね。で、ヨシアはこのヨルダン川を渡ってエリコをまず攻撃しなければいけない、そうしないとカナンの地に入れないということを考えておりました。じゃあこのヨルダン川をどうやって渡るんだろうか、誰だって考えたと思いますね。先ほど言ったように今すぐではなくて雨が降らない時期まで待って、そして川幅が非常に狭くて浅くなったところを選んで渡ろうかとか、いろんなことを考えたと思います。でもヨシアが選んだのは川の水が最も多くなる時期に何も橋などかけない、ボートを浮かべるわけでもない、そのまままっすぐ川を横断していくという方法を選ぶんです。まあ、そんな大きな川ではありませんから、健康な大人であるならば泳いで渡ることは可能だったかもしれない。しかしイスラエルの民は赤ちゃんもいればお年寄りもいます。病人もいれば障害者もいます。人間だけではありません。家畜もいました。で、当時家畜は財産と全く同じですから、家畜も連れていかなきゃいけない。すべてを運ばなければいけません。それなのに何もしないで川をまっすぐに横切っていく、まあ、これは誰が見たって愚かな選択です。なんでそんな馬鹿げたことをするんだろうか、まあ、先週福永先生が来られまして、クリスチャンというのは何かファンタジーを信じている人たちではないかという、まあ、そういうことを言った人のことを紹介しておりましたが、どう見てもこのヨシアが考えていることはありもしないこと、ありえないこと、何か空想にふけって、一人でそのことを信じ込んでいる愚かな人に見えてしまいます。もちろんヨシアは信仰を持って、この川を横断していくということを考えておりますが、そして神様が必ずこの川を無事に渡らせてくださるに違いないとは考えていたでしょう。でも一方リーダーであります彼は。イスラエルのおよそ何百万とも言われているその人数を安全に確実に向こう側に届けなきゃいけない、渡らせなきゃいけない。リーダーであるならば安全で確実な方法を選ぶのが 通なんです。なぜそういう安全と思われる方法を取らずにそのまんま横切ろうとするのか。まあ理由があります。それはこれから向かおうとしているエリコのことであります。もちろんヨシアが考えているのはこの川をどうやって渡るかという、まあ、当面の課題がありましたけれども、もう一つの課題がその先にあったんですね。無事に川を渡ってそれでおしまいではない。目的はそのエリコをどうやって攻め落とすかにありました。渡っただけでは目的は何も完成していない。自分たちは今神様が約束してくださったカナンの地に入ろうとしております。入るためにはまずヨルダン川を渡らなきゃいけない。そして渡ったら今度はエリコを攻めなきゃいけない。そこがそのカナンの地に入っていくための、まあ、なんていうか、門になっているんですね。そこを通らなきゃ入っていけない。エリコというのは非常に高い城壁で囲まれた町でありますから、そう簡単に攻め落とすことはできません。そのまま行ったならば多くの犠牲者が出るだろうと予想されます。しかし犠牲者を出さずどうやってこのエリコを落とすか、やっぱりそのこともヨシアの頭の中に考えていたことになります。そこで思い出していただきたいのは先ほどのラハブの言葉です。ヨシアは二人の説法から聞きました。イスラエルがかつて葦の海を渡った時、その海が枯れた、その真ん中をこのイスラエルの人たちが通っていったのだ。それを聞いてエリコの人たちは今震え上がっているんだと聞いたんです。今ここでモーセの時と同じようにヨルダン川をそのまままっすぐにこのイスラエルの人たちが渡りきることができたならエリコはどうなるんでしょうか。もう決定的なんです。イスラエルの人たちがこのヨルダン川を乾いたところを渡ってエリコに向かってきたと聞いたならば、もうエリコの人たちは戦わずして逃げ出すことになります。つまり犠牲者を出さずにエリコを攻め落とすことができるんです。極めて人間的に言えばそういう戦略があります。もちろんヨシアはそんなことができるかどうかやはり迷ったと思います。でもラハブの信仰告白を聞いたときに確信いたしました。主がすでに道を開いてくださっている。このヨルダン川をまっすぐに横切っていくのが神様の御心であることを確信いたしました。しかしそうは言っても本当に川を渡れるんでしょうか。ヨシアは確信したとは思いましたけれども言いましたが、本当にその時川が枯れて川の水が止まってそこの乾いたところを自分たちは渡れるのかどうか、やはりそこのところが最終的に問題になります。確かに神様はそのためにヨシアを励ましておりました。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。確かに神様はこう言ってヨシアを励ました。そして前に進みなさいと送り出すんですが、この神様の御言葉がこれから川を渡るときに無事に全員無事に渡れるという保証になるのかどうか、ヨシアはどうしたでしょうか。ヨシアが取った方法については 人の2章の3節と4節に書かれております。お読みいたします。3章の3節と4節をお読みいたします。民に命じて言った。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ここに主の契約の箱というものが出てまいります。これはモーセの時代に定められたものであり、作られたものですけれども、当時神殿というものがありません。移動式神殿ということで天幕が作られまして、幕屋というものが作られて、そこで、イスラエルの人たちは礼拝をしていた。その、幕屋の真ん中に据えられていたのがこの契約の箱でありまして、神様の臨在を表しております。その契約の箱を運ぶのはレビ人たちであります。レビ人たちは契約の箱を担いで民の先頭に立って川を渡ることになりました。そのレビ人たちと民たちの間には2000キュビットの距離を置けと書いてある。で、まあ、2000キュビットっていうと現代で言えばおよそ1000メーターぐらいの距離だと言われています。まあ、キュビットっていうのは どんな距離かと言いますと、調べてみますと人の腕の、中指の先端から肘までの長さを1キュビットと言ったんです。まあ、大体大小は少しはありますけれども、大人の、この長さって大体こうみんな物差しがなくても測れるわけですね。まあ、そういうものを当時物差しとしておりまして、2000キュビット約1000メーターぐらいの距離を置くということになりました。なんで1000メーターも離すんだろうか。後ろ行くんだったらすぐ後ろをそのまま進めばいいじゃないかと思うんですけれども、まあ、ヨシアは確かにその理由は説明しておりますね。あなた方の行くべき道を知るためだからという、初めての道を行くんだからそれぐらいの距離を離せとは書いてあるんですが、しかしこれはですね、これも極めて人間的な私言い方をするとこうなるだろうと思います。レビ人が先頭に立ちます。目の前は川がとうとうと流れております。水が流れております。もしそこで何の奇跡も起きなかったなら、もしそこで川の水がせき止められずに、そこに道が開かれなかったならば、どうなるか。契約の箱を担いでいるレビ人が真っ先に、まあ、死んでしまうんです。まあ、死ななくても流されるでしょう。溺れてしまうかもしれない。しかし、このレビ人たちと民たちとの間には1000メーター、およそ1000メートルの距離があります。万が一、川がせき止められなかったとしても、奇跡が起きなかったとしても、民たちは死なずに済みます。なぜ1000メーターも離すのか。ある意味ではこれは、民たちを守るためであります。奇跡が起きるのだから奇跡を間近で見たいと思うかもしれませんが、近づくことはできないんです。命の危険がありました。まあ、これはある意味では今風に言いますとリスク分散という言い方になるんでしょうね。 万が一の場合を考えてこうやっている。でこのことは私たちにとってもいろいろと考えさせられることであります。まあ、私たちも時々言うかもしれませんね。信仰さえあれば大丈夫、神様が必ず守ってくださるという言い方があります。まあ、それはもちろん間違いじゃない、それは正しいんですね。もうちょっと具体的な問題になると今度はちょっとどっちが本当か分からなくなることがあります。どんな具体的なケースであるかといいますと、かつて私こういう話を聞いたことがあって非常に印象深くの頭に残っているのでちょっと言いますけれども、それは教会の運営のことに関することでありました。で教会をこう具体的に運営していくためにいろんなことが必要になるんですけれども、その中で、例えば建物に火災保険というのがあるんですね。あるいは地震があった時に地震保険、まあ、これ私たちも今この建物に火災保険がかかっているんですけれども、まあ、これはある別の教会ですね。かつて、まあ、何十年か前に私聞いたことですので、この教会の話じゃなくて、ある教会で誰かが言った話を耳にしたことがあるんです。誰かがこう質問したんですね。私たちは神様の守りの中にいるんじゃないんですか。その神様の守りを信じているんじゃないんですか。どうして火災保険をかけるんですか。と言った方が言ったんです。さあこれ皆さんどう考えますか。非常に面白いって言ったら失礼でありますけれども、興味深い疑問であります。神様の守りは完全に私たちにある、それは聖書が最初から最後まで言っている事実真理でありますが、一方で具体的にじゃあ守ってくださるんだから火災保険なんかいらない、いや私たち、まあ、個人的にも保険とかなんかかけてるけれど、かける人もいますけれども、そんなものいらないんだという人も中にはいらっしゃるんですね。そのことをやっぱり聖書からどうやって考えていくか、聖書はどう言っているのかをやっぱり見なきゃいけないと思います。ヨシアはどうしたか。確かに神様の守りを完全に信じている。神様の語りかけ、励ましを聞いて前に進もうとしていますが、だからといって何も準備していなかったというのではありません。ヨシアは彼ができる最大限の備えをして前に進むんです。もし万が一のことがあっても大丈夫なようにするんです。これは信仰とは何も矛盾はいたしません。神様の守りを信じますけれども、信じて前に進むけれども、でも神様が本当にその奇跡を起こしてくださるかどうかっていうのは私たちは決めることができません。神様がなさることは私たちには手を出すことはできない。だから距離を持ってそのことを私たちは遠くから見ることになります。またそれが守りということになります。そしてまたここでヨシアが語っていることの、まあ、積極的な面を見ることもできます。ヨシアが言っている通りに、このイスラエルの人たちは誰も経験していないことをこれから経験していくんです。モーセが海を渡っていった、乾いたところを海の真ん中を通っていったということを経験した者はほとんどいなくなっちゃったんです。みんな親の世代は死に、今子供の世代に移っておりますので誰も経験したことがない。やっぱりみんな思ったでしょうね。ヨシアが、いや今ヨルダン川渡るって言ったけどこんなとこ渡れるんだろうかとみんな恐れました。不安を覚えました。私たちだってヨルダン川ではないんだけれども、初めてのところに行くとき、初めての経験をしなきゃいけないというとき、 恐れを感じます。それが難しいものに思えれば思えるほど非常にこう大丈夫かなと焦ってきます。会うときは孤独に感じます。誰も助けてくれない、自分一人で行かなくちゃいけない。しかしそういうとき私たちは聖書から教えられます。大丈夫、あなたの前に契約の箱が進むと書いてある。つまり神様があなた方の前を進んでくださると言っています。自分にとっては初めての道です。こんな道は通ったことがない、どうしたらいいんだろうかとこう戸惑うような道を今進むんですけれども、まあ、よく言われる例えであります。私たちが進む道っていうのは誰も歩いてないように見えるんですね。初めて自分が進んでいくかのようにしか思えないんです。しかしよく目を凝らして道を見ますと、すでに足跡がある。まさかこんなところまで誰も来るはずがない、自分だけがこんなところを進まなきゃいけないんだ、なんて私は惨めなんだろうと思っていたのに、よく足元を見たら足跡がすでについている。誰の足跡か、主ご自身が前を進んでくださっているという足跡が見えてくるんです。ということはどういうことか、自分はもう迷った、この荒野の中で私はぐるぐるぐるぐる回ってもう安全なところに抜け出せない、もう自分は迷ってここで死んでしまうんだというふうにさえ私たちはもう悪いことを考えてしまうんですが、主の足跡があるということはこの道で良いということになる。主が言ってるんですから、この足跡をたどっていくだけで自分は救い出され安全なところに行けるんだ、そして主に出会うことができるのだという足跡を見つけます。主が先に立っている、そのことを目で見えるようにヨシアはこの契約の箱をレビ人たちに担がせて前を進ませました。前に立っていく、それは決して安全なことではありません。万が一のことが起きたとき、真っ先に犠牲になるのは誰ですか？主ご自身なんです。主ご自身が私たちの先に立って犠牲となるんです。命を懸けてこの方は私たちの前に通っているんです。それが主の契約の箱がイスラエルの先頭に立って進んでいくということの意味になります。ではその後ろを進んでいくイスラエルの民たちはどのようにして備えていったのでしょうか。そのことを最後に見てまいります。ヨシアは五節でこう言っております。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。あなた方の身を清めなさい。でそれは、明日あなた方のうちで不思議を行われるから、つまり神様が今明日奇跡を起こしてくださって、この川を私たちが無事に渡れるようになるんだからということを言っております。その前あなた方は身を清めなさいと言われました。まあ、身を清めるというと、これはもう日本人にとってはなんて言うんでしょうね、いろいろとこう日本の文化にもう身を清めるという方法があります。よく塩を振る巻くとかですね、あるいはよくテレビで最近ですかお正月とかそういう時期になりますと、 あの川とか海にその冷たい水をかぶって、あの白装束って言うんでしょうかね、あの裸同然のような人たちがもうブルブル震えながらですね、あの身を清めて、あるそういうのを禊ぎというんだそうですけれども、そういう方法で身を清めるという文化が日本にもあります。じゃあ当時イスラエルの人たちはどのようにして身を清めたのかと言いますと、これはあのやっぱりモーセの時も同じ条件がありまして、具体的なことが書いてあります。身を清めるというのは着物を洗いなさいということだったそうです。なぜ身を清める必要があるんでしょう。もちろんそれは明日神様があなた方の目の前で奇跡を行われるからだ。神様が私たちのところに降りてきてくださって私たちの近くにおら来るから、神様が私たちの間近に来ようというときに、もし私たちが不用意に何も準備しないで神様の近くに行ってしまうならば、私たちは死んでしまうんです。汚れたものは神様に触れたら死んでしまう。だからその前にあなた方が死なないようにと身を清めなさいと言われました。しかし着物を洗ったぐらいで清くなれるんでしょうか。もし着物を洗って清くなれるんだ、私たちあのほとんど誰でもそうで、ほとんどじゃない全員ですね、あの洗濯機であの着るものを洗っておりますので、みんなは清いっていうことになります。なんだ毎日やってることじゃないか、そう大げさに騒ぐことではないということになります。もちろんもし本当に着物を洗濯して清くなれるのならば苦労はいりません。キリストはいらないんです。もちろんというか、聖書はそういうことを言おうとしているのではありません。着物を洗ったからといって私たちが完全に清くなるということはありえません。着物を洗おうが何しようが体を洗おうがゴシゴシこすって、本当にきれいにしたつもりであったとしても、依然として私たちは罪のまま真っ黒けであります。じゃあなぜ身を清めなさいとそれでも言われるんでしょうか。やっても無駄だということになるんですよ。まあこういう言い方ができるでしょう。もしヨシュアがここで身を清めなさいと言わなかったならどうなるか。誰も自分が神様の前で汚れている、汚れている罪人であるということには気がつかなかったでしょう。言われてみて初めて、あ、そうか、神様の前に私たちが立つときには私たちはきれいにしておかなきゃいけないんだということが分かりました。私たちは何度も清い神様の前に私たちは汚れているということを聞いておりますから、それは当たり前のことだということを自然にこう思えるかもしれません。イスラエルの人たちはそれをいちいち口で言わなきゃ分からない。実際にこう具体的に目に見える形で毎日毎日教えないとこの人たちは分からなかったので、こういうふうに身を清めなさいと命じられました。これは何を教えたのか。今イスラエルの人たちはヨルダン川を渡ってカナンの地に入る。それは救いを表しておりますけれども、どんなものが救われていくのか、そのことを教えようとしております。あなた方の身は、あなた方は汚れているんですよ。着物を洗ったからといってもちろんそれは清くなれないけど、しかしそれぐらいまずはそういうことをしないと、あなた方はこの川を渡れないぐらい、救いに入れないくらい汚いものなんだよ。 ヨシアはイスラエルの人たちにそのことを教えるため、汚いものであったとして、罪人であったとしても神様は救ってくださるのだということを教えるためにこのような命令をいたしました。で、私たちはいちいちその、礼拝に来るときにですね、これは選択したものだろうかとか、あんまり意識しない、普段って普段よりは少し右手にということは意識するかもしれませんけども、しまった、昨日選択しないものを今日も着てしまったとかって言ってですね、そういうことでがっかりする必要はありません。問題なのは着物がきれいとか今日は手洗ってないとか顔洗ってないとかそういう意味ではないですね、お分かりだと思いますけれども、私たちはもう誰でもそうですけど、神様の前に立ったらどうなるんだろうかってことを何度も経験してまいりました。清い神様の前に私が立っている、そうしたら何を感じてしまうか、自分の中にある罪と汚れですよ。神様を知れば知るほど、まるで鏡を、その鏡が反対の自分を映すようにですね、神様が清い方だということを知れば知るほど、自分の罪と汚れがますます見えて苦しくなります。そんなものは救われないんでしょうか。あなたは汚れているから教会に来ちゃダメだと言われているんでしょうか。そうではないですね。皆さんも聞いたことがあると思いますが、第一ヨハネの一章八節にこういう御言葉があります。お聞きしていただきたいと思いますが、もし罪はないと言うなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。聖書は不思議なことを言います。神様の前に立って、自分は罪と汚れでいっぱいだ、真っ黒けだと言わざるを得ないとき、実は私たちは神様の真理の中に招かれているのだと言っています。罪がないから、汚れていないからあなたは神様のところに来なさいと言われているのではない。あなたは罪と汚れで真っ黒けでしょう。それをそのまんまあなたは主に自分の姿を言い表しなさい。そうしたらあなたは真理の中に招かれていく。つまりあなたは救われると言ってください。あなたは良い人間になったから、あなたはもう罪と自分の力で罪を離れ、自分で自分の体を洗って汚れがなくなったので、だから神様が私たちの先に立ってくれたのではありません。その反対でした。私は愚か者です。私は汚れたものです。私は失敗したものです。私は挫折したものです。私は人に迷惑をかけて取り返しのつかないことをしてしまったものです。と告白するものを主は憐れてくださいます。そのような者たちのために主は先頭に立って命を捨ててくださいます。主が歩むところにあなた方の救いと恵みがあるのだと言って、主は私たちの前を歩き、そして足跡を残してくださって そこをあなたは歩んできなさい。大丈夫、私が先にもう行ってんだから、と私たちを励ましてくださいます。主が私たちの先に歩んでください。その恵みを覚えながら、この1週間また前に進んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、ある時私たちは目の前に大きな壁が立ち塞がって、どうすることもできない、乗り越えることも破ることもできない、私はもうここで終わりだ、そんな苦しみの中に投げ込まれて、自分のこの苦しみを誰も理解してくれないという孤独に苦しむことがあります。初めての経験をするとき、思いがけない大きな問題にぶつかったときに、私たちは砂漠の中に、あるいは山の中に迷い込んでしまって、どこにどう向かっていけば救われるのか、助けられるのか分からず、孤独に苦しむこともあります。でもあなたはすでに私たちの歩むところを知ってくださり、不可能と思えるような、絶対に無理だ、こんな問題をどうやって解決できるんだろうかと思うところにさえあなたは歩んでくださって、私たちの先をに立ち、あなたご自身が犠牲となって私たちを救い出そうとしている、そのことをこの今日の吉明のところから教えられていきます。あなたは安全なところに立って私たちを導いているのではない、あなたご自身が命を捨てて川を渡ろうとしている、私たちを救い出すためにそこまでしてくださっていることを感謝いたします。どうかお一人お一人の上にあなたのその助けと、あなたの救いがはっきりと分かるように、そしてあなたを信じて私たちが前に進んでいく、その力を与えてくださいますようにとお願いいたします。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。